愛媛大学研究室からこんにちは。
私自身は2001年からその対馬の伊豆原という地域を主なフィールドにしながら調査を進めています。対馬というのはどうしても日韓交流の島というイメージが非常に強いんですが、どうも時代ごとにかなりの変遷があるようだと。でそれを、特に戦後から現在に至るまでの流れを中心にしながら、いろんな人のお話を伺ったり、そのフィールドワークを進めています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き国際連携推進機構の村上和弘准教授にご出演いただき、日韓交流をめぐる対馬の動きについて伺います。先週村上先生がその研究のフィールドワークとしているのが長崎の対馬というお話を伺いましたけれども、対馬の中でも伊豆原という港がある大きな町に中心を置いてらっしゃると伺いました。そしてそこではアリラン祭というお祭りが、今も続けて行われてるんですよね。
今は行われてます。
ちょうど韓国と九州の間にある対馬の中で行われているアリラン祭、これ何か大きな意味があるんじゃないかと最初思われたそうですけれども、お祭りの様子を教えていただいてもいいですか。
そうですね、大きくその8月の第1土曜日曜に行われてまして、日基本的には午前中にさまざまなパレードとか、あるいはその街中でやるイベント、で午後から夕方そして夜にかけてというのがそのステージを作りまして、そのステージの上でのさまざまなそのコンサートも含めて、あるいは地元の人たちのいろんな催し物というのを行っています。
直通航路があるということで、その日本だけではなくてもちろんその韓国からのお客様も
非常に増えてきています。
となるとやはりこう国際交流の一環として位置づけられているのかなという意味合いを感じますが、
祭りのその元々の形から含めるとだいたい50年近くやってきたお祭りになりますので、でそういう国際交流でありなおかつその地元の人たちが自分たちで作り上げてきたイベントであると、そういういくつかの要素が重なり合いながら存在しているような感じですね。
先生はもうこの対馬の研究をされて10年迎えられるそうなんですけれども、この深く研究していく中でその交流という言葉に何かこう、プラスのイメージだけではないものもあるんではないかというようなこともお考えになられたそうですが、
そうですね、今の職場もそうなんですが、あるいは例えば日本人の学生と話をしているときに私は交流をしたいという言い方をよく聞く、言うんですよ。でどうもそこには、とても和やかで穏やかで、分かり合えるっていう意識で交流って言葉が使われてるんじゃないか。でも実際の交流というのは例えば対馬の例を見てみても、それまで知らなかった人同士が出会って何かしらのそのコミュニケートを取るわけですよね、そこには当然軋轢や葛藤も生じますし、そういう意味で非常に綺麗な言葉として交流って言葉が使われているようですけども、実際にはその中にはそういう対立とか葛藤関係も含まれていくというようなふうに考えてます。
2005年頃でしょうか、その対馬にとっては大きな出来事が起こったようですけれど、
それまでも対馬の人たちはアリラン祭りという名称で、その自分たちを中心にしたイベントを行ってきたわけです、ただ2005年頃にそのアリラン祭というイベントをやっていて、しかも船の航路ができて韓国からたくさんの観光客がやってくる島である、でこれはイコール韓国に今侵略されている島なんだという非常にセンセーショナルな取り上げられ方を全国メディアでしてしまったんですね、でその全国で報道されたニュースの内容というのが島にまた戻ってきまして、でその結果今までも島の中にあってその微妙な葛藤のようなものが一気に表面に吹き出してしまったと。
侵略という言葉が使われてしまったんですか。
そのマスメディアが取り上げた時に侵略という言葉を使ってたんですよ。
これは島の方にとってはショッキングですよね。
ショッキングですね。
その時の島の人たちの感情っていうのはどういうふうに先生に移りましたでしょうか。
それまで自分たちの地域の中で良くも悪くもさまざまな問題を解決してきたものが一気に全国的に取り上げられてしまった。で全国的に取り上げられたということはイコールこれだけ外で話題になってるんだから我々はどうするという外からのプレッシャーになるわけです、でその結果例えば日韓交流はやはり続けていこうという動きと、いやこんなにその否定的に報道されるぐらいのもんなんだから やっぱりやめるべきだという形で非常に対立が表に出てきましたね、
そんな中でも有覧祭は続けてこられたわけですよね、ということは対馬の中でも賛成反対、いろんな声がぶつかって、でも続けていかなければいけないんじゃないかという声が今は勝っているということですかね。
勝っていると言いますか、やはりその韓国に侵略される島っていう報道を受けて、で島の中で特にその日韓交流へ、賛成反対と大きく分かれたわけです、でも例えば賛成派と反対派が一緒になって、その祭りをやってきたというわけでも必ずしもない、で一番大きなやはり反対の声がありながらもそれでもこれはやることに意義があるんだと考え続けてやり続ける人たちがいた、それがおそらく現在までそういう、大きな対立を乗り越えて続いてきた理由なんじゃないかと思います。
最初は対馬の伊豆原という地域をご覧になってきた先生ですけれども、だんだんその研究の幅というのが広くなっていったんではないですか。
そうですね、その最初は伊豆原の有覧祭というイベントだったのが、その有覧祭の変化というのをたどっていくと、どうしても伊豆原という町の暮らしの変化と関連づけざるを得ない、そして伊豆原というのは島の、対馬の中で一番大きな中心地で、言ってみたら島の中の唯一の都会と言ってもおかしくないような場所です。すると伊豆原のその暮らしやあるいは町の移り変わりっていうのは、当然島全体の他の地域との関連の中で考えなきゃいけない、というふうにだんだん広げていくと、今度は最初イベントから始まったものがいつの間にかその地域で、さらに対馬全島で、どうしても対馬とそれから韓国の関係、あるいは対馬と日本のその九州などのいわゆる日本本土との関係というのも含めて考えざるを得なくなってきた。で結果的にどんどんなんか膨らんできましたね。
そう思うとやはり人類学民族学というのは本当にこう幅広く、細かくそこからこう広がっていく学問なんですね。
そうですね、いつまでやってもだんだん終わらないテーマ、あるいはもっと知りたいこと、もっとちゃんと確かめたいことではどんどん増えていきますね。
例えば旅行で行く地図上で見るですと、その時の場面しか見られなかったり平面でしか見られないものが、研究を続けていくことで立体的な形を帯びてくるという、いろいろなものが見えてくる学問なんですね。
そうですね、
先生がその長年研究されていく中で魅力というのはどういったところにお感じになりますか。
そうですね、人類学も民族学もそのフィールドワークが基本であって、そのフィールドワークというのはやはり人が作り出しているさまざまな社会、あるいは、その社会に付属するような文化であるとか、やっぱり全ての元というのは人ですよね、葛藤や対立も含めて、その人たちがどんな価値観を持っている、あるいはどんな関係を持っている、でどんな暮らし方をしているというところが一番の、目的でもあり、あるいはやはり魅力の根源になっていると思いますね。
例えば海辺の町で暮らす方と山間部で暮らす方はまた全然違ってくると思うんですけども、そこから広がっていって、自分が生まれ育ったところにもこう帰ってくるようなものというのもありますか。
非常にたくさんあります、その私の場合ですと対馬の調査をしていると、自分あるいはその日本社会とやっぱり比較をしながら、ここでやってるこの動き方はこちらでもあったよな、と自分を振り返る大きなきっかけになりますよね。
今ではその愛媛大学でも、毎年韓国での研修というのを行っているそうですけれども、これ学生さんたちはどんな研修を行うんですか。
今2種類やってるんですが、その一つはまずとにかく海外に行ってみようという研修です、ただ行ってみただけでは、ただの観光旅行ともあまり大差がない、そこで私たちがやってる研修ですと、今その韓国で、姉妹提携を結んでいる大学で日本語を学んでいる学生さんたちと一緒に1週間の合宿という形でその研修を行っています。合宿って言っても、そんなに堅苦しいものではなくて、その韓国人学生と一緒に行動しよう、24時間、一つ屋根の下で生活をしながら、いろんな場所も見たり見学もする、でただその見学して感じたこと、あるいは滞在していてちょっと疑問に思ったことがいつでも気楽に話し合えるようにしようということで、その合宿形式でやってるわけです。ですので非常に会話は弾むようになります、
そうですか、
やはりこう海外で暮らすとなると、戸惑いも、そして感じ方、考え方っていうのも違うものですよね。
そうですね。
戸惑いもやはりありますか？
戸惑いも大変たくさんあると思います。はい、ただその戸惑いを自分の中にそのまま留める、あるいは留めたまま忘れてしまわないようにするための一つの装置、仕掛けとして、よく歩く、見る、聞く、そして話すと私は言ってるんですけども、まず自分で体験しよう。でも体験したことをまず人と話して、それで形にしてみようというふうに言っています。で、特に韓国人学生と日本人学生が、同じものを見聞きしながら感じたものを話し合うと、やっぱり微妙な違いが出てきて、
そうでしょうね、
その違いを確かめ合うというのが非常に面白いみたいですね。
これがおそらく大人になりすぎてしまうと、交流も今のこうスムーズにいかなくなるかもしれないですよね。若いうちに経験しておくというのはすごく大切なことのように感じますが、
多分なるべく若いうちに一度は外に出ておくというのが非常に大切だと思います。ただ年をある程度経たからといってそれができないわけでもないですね、はい、例えば私が、私自身の経歴もそうですけども、人よりだいたい2年遅れてこういう民族学とか人類学という分野に入った、でも実は人類学とか民族学という分野は、例えばもっとお年を召されてからやりだした人っていうのも少なからずいるわけです。かなり回り道をしても、その人の生き方を知るっていう勉強の仕方っていうのは、おそらく年齢に関わらずいつでもできるんじゃないかと思います。
同じ学問を歩んでいく学生さん、そしてこれからの若い方たちに、どういうふうに学んでいってほしいといいますか、関わっていってほしいなと思われますか？
やはり何より大きいのはまず人と話してみましょう、ということだと思います、
はい、
でその話す中で自分と違う考え方をしている人が実際にいるんだというのを感じることっていうのが大事かなと。人類学や民族学を勉強する人たちで一つだけその警告として、あるいは戒めとして伝わっている言い方があるんですよ。それは留学に行った人間はなぜか知らないけどもその国を大好きになるか、それとも逆に日本の愛国者として帰ってくると、二つに一つの形になってしまうと言われているんですね、おそらく人の在り方、生き方、あるいは社会というのはいいことだけでもないし悪いことでもない、両方とも含み込んでその暮らしとかが成り立っているわけですから、その自分と人が違うということを知る、でその違うというのを知った上でいい悪いというのを決めつけないという部分が非常に大事なんじゃないかと思います。これは別に学問をやってなくてもおそらく普段の暮らしの中で意識できることなんじゃないかなと考えています。
最後に先生の今後の夢を聞かせていただいてもいいですか？
夢というほどではないんですが、やはりそのなるべく近い将来、といっても数年からやはり自分が死ぬまでの間にその対馬に関するやはり調査の結果とか研究の結果はまとめたいと考えてますね。で一方でやはり大学に所属しているということはその人を育てるべき役目を終わっている。でじゃあどういうような育て方ができるのかといった時には、私としては先ほどのようないろいろな、ものの見方を知ること、そしてさらにいろんなものの見方を知るということは自分が絶対ではないということを知ることでもあると思ってます。でそれが体験できる、あるいは体感できるようなその仕組みを整えていくというのが教育あるいは大学にいる者としての務めなんじゃないかと考えてます。
私ももっとこう視野を広げていきたいと思います。先週今週とどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科の原田光教授にお話を伺います。お楽しみに。